魚の会。
はい、美味しい魚の専門家中崎一輝です。いつもお聞きいただきありがとうございます。今日はですね、先日テレビ朝日のスーパー J チャンネルにちょっと、オンラインで出演したんですけど、それに関してのお話をしていきます。で、まあ、何の話だったかというと、カツオと岩牡蠣が豊漁ですっていう話なんですね。で、私岩牡蠣の部分でちょっとコメントしたんですけど、大分の佐伯の岩牡蠣、ここね、岩牡蠣のイベントやったりするんですよね。で、そう。で、岩牡蠣がですね、この出てきているシーズンで、気づけばもう7月というところで、岩牡蠣って夏の牡蠣なんですけど、まあちょっとこの岩牡蠣に関するお話だとか、そこで、まあ、話した内容だとか、まあ、今のだからこのニュースとかってこういうところに興味持つんだなみたいな話とか、そんな話をしていきます。はい、この温泉コンテンツでは魚と食の楽しい教養をゆるくお届けしておりますので、そういった話題に興味がある方ぜひフォローください。また今日は岩牡蠣の話題ですので、牡蠣が好きな方、岩牡蠣が好きな方ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと急遽の出演だったんですけど、大体こういった夕方の情報番組っていうのは、その日のお昼ぐらいに連絡が来て、これについてコメントいただけませんかねというのをいただいて、で、分かりましたよということで午後に収録をして、で、夕方に出るというような形で、進みます。なので、どんな話題が来るかいつもスーパー J チャンネルさんは何回かねお世話になってて、結構お仕事をさせていただいてるんですが、以前面白い話があって、佐渡金山の近くで金のお小瀬が取れたって、でこれは佐渡金山と関係あるんですかみたいなコメントを求められて、あるわけねえだろって話ですよねもうただの突然変異です、そんなのっていう話で面白かったんですけど、まあ今回は、なので、まあ、ニュース自体はカツオの豊漁もの話もあったんですけど、岩牡蠣の方で、で、岩牡蠣に関するですね、いろいろコメントをさせていただきました。まず岩牡蠣なんですけども、マガキの仲間になってですね、まあ、マガキがどちらかというと、まあ、今マガキ年中楽しめるようになってるんですけど、マガキはどちらかというと、秋からまあ春にかけての牡蠣で、その夏のシーズン、マガキのシーズンじゃないんですけど、逆に岩牡蠣のシーズンは夏ということで、まあ、夏の牡蠣として知られます。非常にですね、マガキと比べると、殻とかも大きくなって、まあ、本当に見た目が岩のようなので、多分岩牡蠣という名前がついたんじゃないかなと思いますけれども、マガキと比べると長い間かけて育っている個体も多くて、で、身もすごく、こう大きくなって、ジューシーなものが多くなっています。身が大きくなってといっても、その殻がより大きくなるので、殻でかいなと思った割にはっていうのはあるかもしれないですけど、ただいずれにせよマガキと比べると身の部分は大きい個体が、まあ、全然多いかなというところですね。で、マガキはほとんどが、今養殖なんですけど、岩牡蠣は、天然のものも多くなっています。養殖の岩牡蠣も、まあ、有名なのはあそこ、島根県の隠岐の島の、岩牡蠣はるかっていうのがあってですね、岩牡蠣はるかが、まあ、すごい有名で、養殖なのでやっぱり品質が均一なんですよ。安定して品質がいいというところで、豊洲市場なんかでも高く、取引をされている牡蠣になります。まあ、そういったものがあったりで、岩牡蠣の養殖、ただちょっといくつかね各地でやられてるみたいです。なんか大分でもそのやってるというような話も、ちょっと聞いたりもしたんですけど、で今回は大分の佐伯市で、取られている、岩牡蠣が取り上げられていて、で、まあ、現地では岩牡蠣祭りなんかもやられるぐらいに、まあ、岩牡蠣がすごく盛んなところです。すごく評判も良いみたいですね。で、この佐伯市周辺はいわゆるリアス式海岸になっていて、こう複雑にこう入り組んでるんですね、この海岸線が。で、そういった地形っていうのは、その入り組んだこのくぼんだところに、この海のくぼんだところの海に栄養がたまりやすいので、その森林とかから流れてきた有機物っていうのがその海域にたまって、でそれが貝の栄養となって、その貝が大変大きくおいしく育つということになっています。でプラス、この佐伯市のこの大分県周辺っていうのは、その海流であるこう黒潮、 黒潮がこう流れ込んでくる地域でもあって、でその太平洋のこう大海の方からもうまた栄養が流れてくるということで、ダブルでねその栄養がやってくるというところで、まあ岩牡蠣が美味しくなるってところがあるのかなという、ことですね。まあそんなようなもお話をさせていただきました。で、今年がねなんかね特にいいらしいんですよ。例年に比べても今年の岩牡蠣っていうのはいいらしくて、でなんでなんですかねっていうことだったの。ちょっとこれはまた現地に行ってね詳しく見てみないとわからないですし、定かなことはそんな簡単には言えないんですけども、一応そういったコメントを求められたのでわかんないですけど、黒潮の大、さっきね黒潮でこう栄養が来てるっていう話ですけど、黒潮の大蛇行っていう現象が、昨年、収束したんですよね。で黒潮の大蛇行っていうことが起きてると、こう南から来るこの海流の流れが日本列島から離れるような形で流れていくんですけど、まあそれが終わったので、もしかしたらですよ、これわかんないですけど、もしかしたら、その黒潮の大蛇行が終わって、よりその、南からの、ね、こう潮が流れ込みやすくなったのかもしれないですね。まあ、そういう可能性もなくはないかなっていうようなことを言わせていただいたんですけども、だからその沿岸の、この海産物もこの黒潮の大蛇行の収束でまたちょっと状況が変わってきている可能性は、まあ、あるかなとは思います。で岩牡蠣なんですが、各地に本当、いろんなブランドがあったりします。山形県とかでもね、お茶の鶴岡のあたりとかでも美味しいですし、あと能登も岩牡蠣有名ですよね。で私の地元である新潟県の糸魚川市でも、親知らず岩牡蠣という、岩牡蠣がすごいブランドものになっていて、で本当美味しいですね。親知らず岩牡蠣はクリーミーなんですよ。で本当にもう美味しいですよ。ぜひ糸魚川行った時はちょっと食べていただけたらと思うんですが、とか、まあ、そういった天然のまあブランドもありつつ、そういう養殖のものもあったりとか、本当にいろいろなんか岩牡蠣って楽しめるので、この時期やっぱり食べたい魚介の一つですよね。ちなみにこの食べる時期でいうと、もう少し細かく言うと、夏の中でもやっぱり走りのこの早い時期の方がまあいい個体は多いかなとは思います。これ理由がまあ2つあって、やっぱり走りの時期っていうのはこう禁漁されてたりするわけですよ。で解禁になった直後なので、まず、取る側もより取り緑取りたい放題、取りたい放題って言っちゃいけないなとより取り緑ですよね。そうするとやっぱり大きく育ってる個体から取っていくというところがあるので、その、岩牡蠣が生息している場所があるとすると、よりやっぱり、良い個体っていうのがこう選ばれやすいってところがまあ一つあるかなと思います。それから、時期的に見ても岩牡蠣ってこのあと産卵期に入ってくるんですね。例えばまあお盆過ぎたぐらいから、その産卵期とかになってくるんですけど、そうするとその身の中にある栄養が抜けてしまうので、おいしくなくなってきます。まあそこまでいかなくてもやっぱりその生殖機能を果たすためにはそっちの方に栄養がどんどんいってしまうところがあるので、まあ、その身そのものを食べるとなると、まだ身に栄養があるその早い段階の方がまあ美味しくいただけるというところなので、まあ夏の牡蠣と言われますけれども、この7月上旬がまあ一番いいんじゃないですかね。そんなように思います。もちろん各地によってそういった状況だとか、まあ、若干ズレがあったりだとか、その漁期はね地域によって違ったりすることもあるので、その地域によるところはあるんですが、こう出てきたらやっぱり早い段階で岩牡蠣いただいた方がより美味しい岩牡蠣いただけるんじゃないかなというところです。はい、ということで、この音声コンテンツでは魚と食の楽しい共有をゆるくお届けしておりますので、そういう今日みたいな話題興味がある方はぜひフォローください。また今日のお話良かった方はぜひグッドボタンいただけたらと思います。私の著書魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご用命ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームにお問い合わせください。パーソナリティは美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイム行ってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんパー。また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。